こんにちは、小鳥です。先日行われた第81回の PLL はもう見ましたか？はぁ、私はリアタイで見たって感じですね。もうかっこよかったですね。どのジョブも、あと新アクションですかね。なんか特にタンク4ジョブとなんかメレーがちょっとなんかかっこよすぎるなっていう感じだったんですよね。単純にね、アクションが派手派手になってかっこいい、そんな印象でしたね。まあ皆さんね、そこで多分皆さんも迷ってるのが、そのメインジョブを何にするかっていうところですよね。もう決まりましたか？で、行月のフィナーレは私はまだ全然最新に追いつけてなくて、まあやってるジョブも多分3ジョブぐらいだったんですよね、ずっと。なので多分行月のフィナーレは踊り子をメインジョブでやっていて、であと白魔導士とリーパーを5サブでレベル上げながらやってたっていう感じだったんですけれどもね。で今回のね、黄金のレガシー何を使うのかっていうところなんですけれども、一応今PLL を見てもうこれっていう風なのは決まっててですね、自分のメインは召喚師、これでいきたいと思ってます。であと何個か多分一緒に上げていくやつが、戦士と白魔導士っていう感じですね。まあこの2つを中心にやっていくと、サブはね。だからメイン召喚、サブ戦士、白魔導士っていうことで、まあそうですね、タンク、DPS、ヒーラーっていうのもちょっと触っていってやろうかなというふうに思ってます。あとですね、新ジョブのバイパーとピクトマンサーっていうのも、実機紹介ありましたけれどもね、それもね、ちょっとやっぱり触ってみて、で、まあ召喚を見てから、まあどっちかですね、をちょっとやってみたいというふうに思いました。はい。んで、今日ですけれどもね、まあPLL のね、まとめみたいなことを、まあジョブの話とかを、ガンガン話そうかなとも思ったんですけれどもね。まあただですね、正直、私も数ジョブしか触ってないので、まともに話せるのって、そんなたくさんないなっていうふうに思ったので、まあちょっとね、そういうの話せないなっていうことで、まあそういうことはですね、まあ14歴の長い配信者さんにお任せしてね、トラジロさんとかですね、あとはアラガントークストーンスパイセンとかですね、そういった方にジョブの話はもうお任せしちゃおうかなというふうに思ってます。ということで、まあ私のトークはもう完全にヘタレトークっていうか、そういうふうな技術に関してとかね、レイドに関して、まあうまい小鳥ちゃんとかね、切れる分析とかですかね、ジョブの分析とか、まあ、そういうのも求められているっていうわけじゃないですもんねでもね、多分本当はね、そういう話をね、した方がいいのかなと思うし、みんなもそういう話を聞きたいんだと思うんですけれどもね、まあまあ自分はちょっと自分の感じたことっていうのを話そうと思います。でもね、まあメインでやっていこうっていうふうに思っている召喚師ですけれどもね、これだけはちょっと話をしますね。でキャスターの関連のところの動画が出てきて、で、召喚師のパンが来たので、おっと思ってね、ちょっと注目してみてたんですけれども、最初にね、フェニックスを召喚してたんですよね。お？なんで？と思ってね、なんでフェニックスって思って見てたんですけれども、まあ、それでその後の、3番新フェーズっていうのは特に変わってなかったなって思ったんですけどね、その後ですよね。ん？お？なんか、え？違う？みたいなね。バハムートは、吉田さんの説明だと、ソル・バハムートっていう風に言うらしいですね。で、あの時の説明では、これからは、今まではね、一番最初にバハムートを召喚して、3番フィンフェーズが来て、で、その後、フェニックスっていう、そういう順番で召喚をしてたんですけれども、回しが変わって、一番最初に、ソル・バハムートっていうのが来るらしいですね。ソル・バハムート、 で、バハムート、ソルバハムート、フェニックスっていう、そういう順番になるということなんですよね。ちょっとだけね、回しが変わるのかなとは思うんですけれども、まあ多分でもそんなに変わらないかなとも思います。そこの、召喚の順番だけが変わるみたいな感じですね。あと、パーティーバフのシェアリングライト。これがあるんですけれども、そのシェアリングライトの後に、追撃が追加されるっていうのがあって、またね、バーストの火力が多分上がるのかなというふうに思います。シェアリングライト、まあ一番そのバーストの時に一番最初に使うんですけれども、30秒間の、まあバフですね、攻撃バフが味方全体に上がるよっていうやつがあるんですけれども、その時に追撃効果が、あるということなんで、結構ね、また火力が上がって、結構これが嬉しいですね。やったーって感じですね。あとね、ヨシピが結構言いにくそうに、してるから、なんだろうっていうふうに思ったんですけれども、蘇生魔法のリザレクっていうのがあるんですけれども、これは普通に蘇生をする魔法ですけれどもね、それを残すか残さないかっていう、そういう議論になんかなってるみたいですね。それ前からあったのかもしれないですね。結構その、競技を重ねてっていうふうに言ってましたね。で、まあ、その、キャスでね、確かに、召喚と赤間が蘇生があるから、まあ、それもあって、使ってるっていう人も結構ね、確かに多いのかもしれないなっていうふうには思ったんですけどね。なんか私もまあ、初見でレイドとか行くと、で、まあ、写真やってる時に結構初見の方が多かったりすると、結構キャスでもね、その蘇生を入れる機会は多かったりするんですよ。まあ、その意味で、まあ、蘇生を持ってるっていうところは、パーティー貢献度っていうのは結構高いのかなと思ったんですけれどもね。まあ、自分はですけど、この蘇生があるないっていうのは、まあ、正直どっちでもいいのかもなっていうふうには思ってます。まあ、で、今回は、吉田さんが蘇生は今回残しますっていうふうに言ってたので、だけど 8.0 ですね、からはなんかよりジョブ特性を出していくということらしくて、で、もしかしたら召喚の蘇生がなくなるかもしれないっていう話でした。なんかそのジョブ特性を出していく中で蘇生をなくすっていうところは、もしかしたらね、そのもっと召喚師を召喚師らしい感じにしていくのかなっていうことで、召喚獣出してね、もっともっと火力を上げていくとか、そういうことなのかな。ちょっとそこら辺はまだ全然はっきり言わなかったんですけれども、私そういう意味で蘇生がなくなって、もっと召喚師らしい、召喚師しか出ないような特性が出るんだったら、なんかそっちの方が全然ワクワクするなっていうふうには思ったので、それはね、どちらでもいいかなというふうに思います。でも、まあ、今回の 7.0 はそのリザレクが生きたっていうところなので、全然これもどんどん使っていこうというふうに思います。はい、召喚師はね、そんなところです。あとね、キャス全体が結構アップデが、神アップデっていう感じだったんで、まあ、全ジョブ共通、全ジョブじゃないな、全ロールか、キャス全体の共通のアップデは、一つ目がレベル90台で、迅速魔のリキャストが40秒短縮するっていうね、これはね、ちょっと大きいですね。なんか迅速がね、気軽に、もっと気軽に使えるようになるってことですよね。嬉しい。まあ、自分は攻撃の中で迅速魔リキャ打ちの癖がもうついちゃってるんですけれども、まあね、たまに結構事故が多発するようなところだと迅速残したりとかしてたんですけどね、まあ、このアップデでそこまでもしかしたらね、気にせずにバンバン打てるようになるのかもなっていうふうにも思ったりしました。まあ、あとアドルの効果時間が15秒に延長ですね。まあ、これはね、もう一応キャス全員が、アドルの効果が延長っていうことなんで、まあ、召喚だけじゃない大きい、アップデートになるんかなとは思うんですけれどもね。アドルって あれって重ねられないんでしたっけ。結構ね、最近キャス使ってる人が多いので、アドルのタイミングってどういう風に使ったらいいのかなっていうのを悩むところ多かったりするんですよね。まあガチレードをね、私がやってるその霊式とか絶とかやってるわけではないので、そこまで考えなくてもいいのかなと思うんですけれどもね。なんでまあ、アドルについては、まあ全体攻撃とかいろいろなところで使っていきたいなっていうふうには思いました。はい、キャストはそんな感じですね。で、まあもちろんね、全ジョブ共通をして新しいアクションですね、スキル派手派手になってましたしね。置き換えアクションっていうのができるようになったっていうので、けどその置き換えアクションを置き換えない設定っていうのもできたりして、そこもなんか面白いですよね。自分のね好きなような形で使える、選択できる。あと手触りを変えない工夫とかね、なんか手触りっていう言葉をね結構頻繁に使ってましたけど、それをできるだけ変えないっていう風な工夫とか、先ほどの機械とかでハートを圧迫させないとかですね。あとまあ遊びやすさですけれどもね、そういったものが向上できるように、そういう風なアップデートをするっていう風に吉田さんの方が結構丁寧に説明をしていました。あとはまあナイトさんとかはなんかロイエロイエロイエっていうその部分が、ロイエの2段目3段目のアクションがちょっと派手になるとかですね、そういったものも入れてて、まあ多分見た目はもうかっこいい感じに絶対になるなって思ってたんですけれども、まあ圧倒的になんかかっこいいなって感じたのは、まあ一番最初だったからっていうのもあるかもしれないんですけど、龍騎士さんですよね。龍騎士さんのアクションってあんなすごいんですね。なんかもう龍がブワー出てきたりとか、上からバー降ってきたりとか、下からガーってなんかでっかい龍が出てきたりとかしてて、私開放時にしてるんであんまり龍騎士さんのアクションとかってそこまで見えないんですけれども、あれ打てたらめちゃくちゃ気持ちいいだろうなって思いましたね。なんか自分もバーンって飛んで一緒にダイブするみたいなシーンとかも多くてですね、ちょっとなんか龍騎士さんは私操術師なのかな、あれ槍がまだレベル1なんでちょっとでもなんか機会があったら触ってみたいなっていうふうには思ったんですけれども、あとガンブレーカーですけれども、ガンブレーカーはなんか新技が、名前がなんかエンドオブハートっていうふうに言うらしいんで、エンドオブハートこれなんかこの間ゲストで来てくれたファイナルファンタジー8のオタクのムクさんとかが、多分ねこのエンドオブハートっていう技だけで1時間ぐらい語れちゃうんじゃないかなというような、そういう技ですよね。スコール、FF8 のスコールが、一番最後に繰り出す技っていう形になると思います。すごい技だと思うんで、なんかねこれ聞いた時に、あーガンブレも使いたいなっていう風に思ったような感じですね。まあ使えるかどうかっていうのはちょっとわからないですけどはい、あと気になったのは白ですけどね、白に石鹸スキルが追加されたのと、あとモンクさんがやっとかな、やっと遠隔の技が打てるようになったのかな、その辺がちょっと気になったっていうところですよね。あとなんかあんまりこれアップで関係ないんですけど、漢字かな、いろんなところで読み方みたいなのが結構コメントに流れてきてて、暗黒騎士のあれなんて読むんだっけ、エイシングゲンっていうんですか、あれ私ずっと影見って読んでましたね。でみんなもコメント欄見たら影見って読んでる人多くて、でなんか吉田さんもね、なんかちゃんとスキル名分かってなかったとか言ってて、そこがめちゃめちゃ面白かったですね。はい。ということでね、ジョブアップデについてはまあこんなところで許してください。それと PLL で話があったところで、やっぱり気になったのはベンチマークの差し替えですよね。特にキャラメイクの時に、キャラクターのグラフィックスの映り方がいろいろ 設定がおかしかったっていうふうに言っていて、まあそれをね、今全力で修正している、まあそのベンチマークだけではなくて、7.0 全体の、まあ、グラフィックの調整を全部しているというところなので、まあ、皆さんがね、あのベンチマークのフィードバックを送って、それをなんかスクエニさんの方が、まあ、指差し確認をしながらっていう表現を吉田はしましたけれども、そういうふうに丁寧にね、修正してくれているということだったので、やっぱりね、本当その辺が嬉しいな、双方向だなっていうふうに思ったような感じですね。で、なんかまあ自分なんですけど、私もあの PC 勢なのでベンチマーク結構やり込んだんですよ。あのまあもちろんその自分の PC の速度とかもそのものすごく気になったので、それも含めてベンチマークっていうのはあの結構やり込んだ感じなんですけどね。まあ私の場合は結構そのパソコンを、最近変えたので、もちろん速度とかはね、そこまで、気になるような感じはなかったんですけれども、まあ、どのぐらいのグラフィックスにすると快適に操作ができるのかなっていうのをちょっと見ました。さすがにね、最高品質で、速度144fps かな、それが出るような設定にすると、とても快適っていうところにはいかなくて、快適ぐらい、快適ととても快適の間ぐらいのところになったので、まあ一応最高品質でもおそらく遊べるんだろうなとは思うんですけれども、あのカスタムってやつに変えて、でちょこちょこいじった時に、なんか2万以上のベンチマーク出たので、多分ねそこまで多分出なくてもいいと思うからですね。めちゃくちゃ快適みたいなところまで出なくていいと思うんで、その辺ちょっと自分で一番好きな設定にいじりながらね、やってみたいなというふうに思ってたところと、あとキャラメイクですけれども、私はですね、アウラちゃんを使ってるので、今のアウラちゃんにものすごい思い入れはね、あったんですけれども、まあ皆さんがね、結構そのミドランであったりとか、ビエラであったりとか、すごい違和感を感じたっていうことで、それでバーってこう、皆さんがフィードバックをしたっていうことだと思うんですけれども、一応アウラちゃんは、4つの顔のパターンがあるので、それ全部のね、顔のパターンで、私もキャラクリをしてみたんですけれども、アウラちゃんに関して言うと、そのどのキャラもね、やっぱり可愛かったので、そうですね、私がやってるのがカニツノちゃんっていう感じなんですけど、多分この4つのタイプの顔の中で一番大人っぽさとか、あと貧皮性みたいなのが感じられるキャラなんじゃないかなと思うんですけれども、それももちろんそういう大人っぽさもあったし、あとなんか結構強さとかみたいなのも出てて、非常に満足のいくようなアップデートになるんじゃないかなとも思ったんですけれども、あとやっぱりアウラちゃんの中で特に可愛いなと思ったのが、羽ツノちゃんっていうね、ちょっと羽みたいな形をした角のタイプの顔のやつなんですけど、それがね、透明感もあったし、あと可愛らしさがもちろんあるんで、ちょっと幼いタイプの顔なんですけれども、そこがね、ほんとひときわ可愛らしかったので、このね、羽ツノちゃんもすごくいいなっていうふうに思いました。で、PLL でね、この間の PLL で、ヨシピーがミコッテのね、画像比較っていうのをスクショを持ってきてくれてたんですけれども、全然ね、右と左っていうか、前と後っていうんですかね、そのライティングを変えただけですよっていう風に言ってたんですけど、全然違って、もしライティングであんな風に素敵なグラフィックになるんだったら、でこれがね、今回ミコテちゃんの画像だったんですけれども、早くアウラのね画像を見たいなっていう風に思いました。すごくね、期待が高まりましたね。ベンチマークの差し替えは5月末から6月ちょっとまたぐかなとかいう風な話だったので、もうこれもすごい期待ですね。楽しみですね。早く自分のキャラでやってみたいです。あと幻想薬のことも言ってましたね。なんか幻想薬をもらえるクエストが、新しくできて、でその時に、そのクエストをクリアすると1個幻想薬がもらえますよと。 まあ、それもすごくいいなと思ったんですけれども、一番いいなって思ったのが、その、幻想薬の使用が変わるっていうところですよね。で、幻想薬を割ってから、60分間は、作り直せるようにしたらしいんですよね。なんで、一回、使ってみて、キャラクリをしてみて、そして、ゲームの中に入って、でそしてなんかいろいろ動かしてみたりとか服着替えさせてみたりとかそういうことだと思うんですけど、ちょっと違うなっていうふうに思ったら、60分間プレイタイム60分間は、納得のいくようにそのキャラクリを作り直せますよっていうような、そういう仕様に変わったっていうことで、もうこれは最高ですよね。そういう PLL の話っていうのはこんな感じかなと思うんですけどね。なんか一番本当気になったのはその吉田さんの顔色の悪さですよね。なんか一番最初画面にバーンってヨシピ出た時に、疲れてんなっていうのがめっちゃ見えましたよね。多分なんか話でもあったけど、そのさっきのベンチマークの差し替えとか、あとディードス攻撃ですかね、それがすごい過去最大だとかいう風に言ってて、それに対してやっぱり相当丁寧に対応してくれてるっていうところもあると思うんですけどね。やっぱり相当きつくそうだったしですね、ほうれい線とかもちょっと目立ってたっていう感じでね。なんか私の方もすごく気になりました。お体の方本当に大切にしていただければと思います。もうちょっとですね。はい、頑張っていきましょう。はい。ってことでね、はい。でこの後なんですけど、先日大吾さんと新しい録音アプリのテストをしたんですよね。リバーサイドっていうアプリなんですけれども、なんか今使っているのが、ゼンキャスターっていう、これもすごいいいアプリなんですけれども、それに結構似てるんですけれども、ノイズキャンセルとか、まあ、細かいその音声の、部分を当たれるっていうことと、あとね、一番いいなと思ったのが、AI が、文字起こしをしてくれて、それを見ながらね、そのテキストを見ながら編集ができるっていうやつなんですよね。まあ、無料だと2時間ぐらいしか取れないので、もしする場合は、お金を払ってっていう形になるかなと思うんですけれども、まあ、これ通話しながら、録音もできるし、で、やってみて結構音声も良かったんですよ。ゼンキャスターはすごい音声いいんですけれども、それに次ぐぐらい音声も良かったので、ちょっとね、その時のテストで撮った話がありますので、それを配信したいと思います。まあ、よかったらですね、まあ、小鳥、ちょっとね、小鳥のリンクシェル通信って音声があんまり良くないっていう感じで、大悟さんからもだいぶ怒られてるので、まあ、そういうので、以前の音声とかと比べながらね、聞いていただいて、で、また、その感想とかもね、よかったら送ってもらえればと思います。DM で送ってください。それではね、お聞きください。どうぞ。なんかポッドキャストをこうやってるっていうのがあるじゃないですか、私たち二人っていうのはですね。で、まあなかなかモチベーションの部分とかが維持できないっていう、まあ五月病なんかなって思ったりもするんですけど、ここら辺で、まあ
もうやる気がなくなったと。
やる気がなくなってないんだけどね。なんかこうスカッとしたような気持ちにならなかったみたいな感じですね。なんか自分がやりたいことができればいいんだろうけど、でそれやってるつもりなんですけど、ついついなんか反応を求めてしまうみたいなところはありますよね。だからそういう意味ではポッドキャストに向いてないのかなって思いますし、
ポッドキャストはね、基本的に人が いない集落なんで、
そこがめちゃめちゃいいんですよね、うん、だからそういうニッチな層がいてくれてて、で、うん、ただその最近って新しい畑がね開拓できるわけではなかったりするんですね、うん、
増えないからね人が、
人はもうある程度一定のところまで来たら、うん、そこで、
うん
うん、増えたいっていう、うん、そうですよね。まあ、14をね、やってる人がどれだけポッドキャストを聞くのかっていう、その話にはどうしてもなってくるんですね。
うん。
まあ、YouTube だったらもちろんね、愛は多いやろうけど。うん。でもやからが、
そうそう、伸ばそうと思ったらもちろんそれな、いろいろやった方がいいけど。
大変。話術がやっぱ、ダメっすわ。多分。真面目すぎるっていうか、私の場合ね。うん。
真面目すぎる。
真面目すぎる。本当に。
真面目すぎる、そうですね。なんか真面目に話してましたね。
真面目すぎるな。
おめえさ、もう、うん、一応聞いたんやけど。
一応って言うな。
うん、私、もう、ストーリーのこと話されても、
うん、
当時、やっぱりめちゃめちゃ感動したとか、熱いっていうとか、そういうのはなんか覚えとるけど、
うん、
もう展開は俺ほとんど覚えてないんですよね。
え、嘘？あれだけ真剣にやりよったやつ忘れた？
覚えてない。
え、
だからなんか、そんなことあったかな、あったな、よく覚えてるな、この人たちとか思いながら聞いてたね。
大吾さんこそ漆黒は、うん、あだこうじゃつって石川夏子さんの素晴らしさはつって。
いやなんか、うん、うん、まあその時はもちろんね。だけど人ってこう忘れる生き物じゃないですか。だから
私でも大吾さんが相当何回もトレーラーも見せられたし、相当何回もこのシーンはこのシーンはって言ってさ、ウォリアーオブライトのあそこのシーンとか見せられたし、
いや、あなたさんは、いや、あれはさ、あまりにもなんかなんか覚えてなさすぎて、
そうだね、
あなたから、そう、最近やったばっかりなのになんでこれ分かってない、うん、
いや、うん、漆黒ってね、うん、そういう漆黒おじさんって言ったらあれだけど、あなたみたいな感じの設定とかやっぱ大好きで、うん、その漆黒の話をよく噛み締めながら、うん、ストーリーを追っていってる人たちにはものすごく、うん、節々までいろいろ感じるストーリーなんですけど、その私みたいに初見の時はなんか感性だけでうわーうわーってなって、
うん、
ここは感動するところやーってなって、雰囲気だけでなんかそう言ってしまった勢もいるんですよ。で、それが、まあ、何回かな、例えば行月の方もフィナーレをやって、おおむね噛み砕けて、その後もう一回漆黒のストーリーをこの間見たから、感じる部分とか多かったようなところがあったんですけど、本当はなんか正直、最初に漆黒をザーって見た時には感じれてない部分っていうのが多かったっていうのが、うん、最近分かった、うん、
漆黒はいいぞって言いたいおじさんなんだよな、
うん、誰が？私？
うん、
あ、言いたかったおじさんですね、ほんと。
そうそうそう。いいぞって。みんな言ってるから。
みんな言ってるから、言ってみたかったおじさんを。そう
そうそう、私も、うん、言ってみたかったおじさん
だ、ね。私も言ってみたかった。
そうそうそうそう。
だから、それはある、うん。それはでも私も、うん、なんだろう、うん。この間お話ししたゲストさんとかには、裏ではそういうふうに言ってて、うん、他ちょっと見直すんで、うん、まあ、心に残ったシーンとか先に送ってくださいって、うん、はいはい、多分私は分かってない部分とかも多いと思うねって言って、それでもう一回勉強し直して、うん、でその時に、うん、うわうわってなったっていう感じ
です、ね、よく覚えてるよね。まあ見直したんかもしれんけど、うん、
いやー、ね、多分相当何回もやってるっていう、う
ん、でもエイトのこととかはさ、
うんうんうんうん、
よくあんなそのまあエレンはまああれやけど、エイトのことなんかもそんなよく覚えてるなと思って、
うん、めちゃくちゃ深く覚えてた、
うん、俺も何も覚えてないもんね。もうエイトやってないけど、俺この前も言ったけどさ、セブンやったかどうかも覚えてなかったし、 シックスもやったかどうかも覚えてない。
なんか私もエイトはやってんだけど、あの、うん、なんか絵はなんとなく覚えてるんですよ。で、あの召喚獣がブワーってこう、うん、なんか長なんだよ、何体も何体も全部こうあるんで、あのここが埋まる、うん、ここが埋まらないっていうか見えるんですよ。だから間が空いてるんで、うん、なんか取り残したなっていうのは。
ああ、さっきめっちゃ気持ち悪いなそれ。
わかるんですよ。あの端から埋まっていかないんですよ、うん、エイトって。だから、私も取りこぼしてるっていうのは見ながら進んでいくような感じやったんですけど、うん、なんかムクさんは多分おそらく全部ずらーってこう並んでるんだろうなって、そんな感じかなと思ったんですけど、でもなんか、
俺なんか漆黒やったかな俺、
うん、でも漆黒やってんですよ。漆黒のヴィランズ、
やってないかもしれん俺、もしかして。
じゃ あの漆黒クイズ出しましょうか私が。
いや、やってないな、多分ね。昔
さんに漆黒クイズ出されて、あの、
そうそうそう、
結構、全然わからんかった。
多分俺、あのクイズ、うん、多分俺、全然答えられんと思う、今。
え、
うん、
そうなんですか。
うん。
う
ん、
どんな
感じだったの？なんか、確かなんかでも最後、水晶光が、
はい。
なんか、うん、陽光炉に沈んでいって、親指立てながら。アイルビーバークって言いながら、確か水晶光が陽光炉に沈んでいって、うん、ただ多分エメテセルクが大爆発を起こして、ドカーン。
大爆発、エメテセルク
大爆発を起こして、なんかそのラストシーンで、確か暁の結盟のみんなが横一列に並んで、多分バックでエアロスミスの多分曲が、ミスターシン、ミスターシングやったか。I want to know. 何だっけ、あの曲が多分流れながらサンクレットとかが入ってきたっていうのはなんか、なんかそんなやった気がするな。それで世界が救われたみたいな。
あ、そういう世界です。
うん、大体あったやろ。
そんな感じの。
うん。
うん、
水晶光の尊い犠牲でね。
あ、なんか今言ったので、ほぼほぼ合ってる気がします。
合ったよ。爆発してからさ、夢のセルクがね。
エイトセルクが爆発したっていうのもなんとなくそんなやつ感じたっていう気もするし、うん、
やったわそりゃ、
ほぼほぼ合ってるわ、うん、
漆黒、うん、そうやろ、漆黒ってそういう話やったよね。
あのアーモロートとかって、うん、どういう場所だったか分かります？
アーモロート、アーモロートはあれだろ、もうなんか、アーモロートはなんかその未来のなんか世界だよね、確かすごい近未来的な、なんか、うん、AI とかがいっぱいこうロボットとか、うん、で AI の反乱とかが起き
てて、あなたあれ真似してましたよ、アーモロートの大臣の真似みたいな、
なんか、 なんか多分
ちって、
そうそう、多分アンドロイドかどうかっていうような、多分その試験を受けさせられたりとかして、
チームパンクの
アンドロイドと人は何が違うんだみたいな、そういう世界だったよな、確か。
ハリセカ
ンアモロードって、
やべえなそれ。え、せめて行月のフィナーレ覚えてるでしょ。大丈夫、
行月のフィナーレは。
いや、また
フィナーレはなんか多分最後の方、多分メーティオンがなんか自転車の前の方に乗って、で、その後ろを、多分そのヒトロダイウスが漕いで行って、こう、
漕いで行って、
最後、オスラに消えていくみたいなラストやった気がするな。
あ、行月の中にこう、スーッと入って。
うん、そうそうそう、そう、月に。
だけ行月のフィナーレっていう。
そうそうそう、そうなんや。あ、もう感動したな、あのシーンは。もう涙が止まらんかったな、あのシーンは。メティアー
もうなんか大吾さんさ、これもう3回ぐらいあのシーンは見たとか、
うん、
YouTube でも見て全部自分のキャラクターが、あ、音だけ聞いててもどういう風な表情をしとったか全部思い出せるって言っていいよと思うね。
仕事中になんかもう音だけ聞いても大丈夫なんですよね、結構14のいいところって。あれはいいよね。
そうそう、これをなんかもうあのずっと、ずっとエンドレスで見てたとかって言ってたから、もう行月のフィナーレのストーリーはもう全部セリフはさ暗記してたよ、この時は。あなた、
そこ こまで暗記はしてないと思うけどな。でもまあそうやな、でも3回ぐらいは見たよ確か。うん、
そうやろ、うん、
やっぱりその、うん、1回見ただけやったらわからんところとかもあったから、まあ見直したりして、うん、あただ後でもう1回見るとさ、あのシーンの意味はこうだったのかとかさ、結構そういうカタルシスがあるじゃないですか。ああいうの楽しいよね結構、フォーティンそういうとこあるから、うん、でもかといってその最初の初見の感動とかもちゃんとあるし、
うん、
なんかすごいいいバランスやと思う、うん、
そうだね、
うん、
それね、
でもその最後は覚えてないのもさすがにな。
だいぶ
じゃあ明日は何時に起きるんですか
明日まあでも、うん、ちょっと早めに寝ないとですね、明日も朝活するから、うん、今日
だからそれを言ってんすよね俺、
うん、
だからこういう生活を始めるとなんかぐじぐじ言い出すん、うん、大体もう俺は分かってんすよ、あなたぐじぐじ言い出すとはなんか多分もう今そういうタイミングに入ってんだなって、うんうん、寝てねえんだなって疲れてんだろうなとかさ、
うん、あそっか
、うん、でも
私も最近ちょっとぐじぐじしてたのはあの仕事が負けてなかったのが大きいかな、うん、
あまあそれもあるよね、そのタイミングもあるよね、タイミングあるけど、まあ、明日はとりあえず島寝てください。
嫌です、
うん、明日は朝活しないもん今からじゃあこのネットギ配信の一施設を見ましょうか。
やだうん、それでじゃあ終わりましょうかね。うん。
うん、で、外人の一節、ね、さっきのとこ、うん、読む、う
ん。いいよ。
はいよ。まあこれ、本当読んだら著作権とかがあるからさ。
ああ、そう
だ。まあ、引用でね、
うん。
引用の範囲ぐらいでしかあれやけど。ああ、これやね。これは太字で、うん、私が眠るとみんな死んじゃうっていうのがさっき読んだ。寝たいんだけど、
うん、
睡眠時間が少なくて寝たいんだけど、うん、ファイナルファンタジー11やってて私が眠るとみんなが死んじゃうからやめるって言えないっていうやめるって言えないっていうね、うん、私がやめるとみんな死んじゃう。
そのくらい自分が頑張ってるっていう充実感みたいなのを感じますね。
あとこれね、最後にね、あ、さっき、うん、あれやね、
うん、
何だっけ、あのお姉さんの話ね、あ、これだ、
うん、
このネットゲームから、まあ、抜け出した人の話やけど、
はい、
この人が気がかりなことがありますと、
はい、
ね、一つ上の独身の姉が彼氏とうまくいかなくなった時に、
うん、
気晴らしにやってみたらと姉をネットゲームに誘ってみた、うん、失恋で逃げ込むにはちょうどいい穴になると思った、うん、ところが姉は完全にゲームにはまってしまい抜け出せなくなった。それだけではなく、うん、見るからに太ってきた。それなのに姉自身は自分がゲームにはまっていることを自覚できていない。そのことが怖いと言ったって、うんハ自覚できてない
自覚できてないあ
はい、っていう一節がね、
うん、
うん、
自覚できてない。で
明日は何時に起きますかね。
5時ですね
自覚できてない
できてない自覚できてない、はい、
まあまああなた配信とまでは言えないから大丈夫ですよそれは。
うん、多分それはね、うん、あなたみたいにそういうことをこう、うん、ネタ認知をさせるようなことを言ってくれるような人がいるからですよね。私もなんかそういうストッパーがなかったら、うん、多分ずるずるとねその方みたいになってた可能性は高いんじゃないかなって思いますけどね。
なるほどね、
うん、はい。
でもなんか
ダメですもういろいろ言ったらあー、はい、すいません、今日はなんかこんなテンションでした。はい、まあでもネガティブな話はあんまりしないようにしましょう。
そうですね、
うん、ネガティブって。
じゃあ今日のメッセージは、 どんなメッセージをみなさんに送ってもらいたいですか、
うん、今日、
うん、私はネトゲ配信だったよっていう人、
いやなんか本当に聞きたいことは、うん、あの漆黒界の感想をちょっとでもいいので教えてく一言でもいいので教えてくださいって、うん、
あ
そういうとこですね、
漆黒の、うん、そうね、
うん、どの、うん、
何がいいかな、
何がいいかな、
うん
うん、
まあ FF8 を好きだよっていう人とか、
うん、ああそうですね、うん、うん、私があんな風にね、あの FF8 微妙な人気だったとかいうふうに言ったけど、
あんな失礼にも程
がある FF8 大好きだよっていう人も、うん、私にちゃんと意思表示をしてください、
うん、
はい、じゃないと小鳥がずっとその認識を誤ってね、
そうですね、
うん、
お前は違う、間違ってるぞと、
間違ってるぞと、お前間違ってるぞ、
うーん、
うん、うん、そうですね、そんなところかなって思います、うん、ぜひメッセージの方に、私の番組の概要欄にある X のリンクにフォローして DM を送るか、ハッシュタグリンクセル通信に、つぶやくっていう感じで、それをつけてポストをするっていう風にしていただければと思います、うん、はい、
うん、
じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。デブさんいつもありがとうございます。はい、じゃあさようなら、はい、バイバーイ。